お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨエル書3章2節から21節ヨエル書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ヨエル書3章の学びをしていますが、3章の2節。私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地、イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ。私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下りと書かれているこの谷はエルサレムにあります。またここには、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地、イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだと書かれています。主イエスがこの地上に再び来られる前に、信者たちはすでに主の裁きの座の前に立ち、自分たちが報酬を得られるかどうかを見ることになります。しかし主が地上に来られるときには、誰が御国に入るかを主が判断されます。ここには素晴らしい予言が書かれていますが、この予言はヨエル書だけに書かれているのではありません。ヨエル書は最初に書き記された予言者の書ですが、すべての予言者たちがこのことに言及しています。最後の預言者たちの一人、ゼカリアも同じことを言っています。ゼカリア書2章の10節から11節にはこのように書かれています。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ。私は来て、あなたのただ中に住む。主の御告げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。これは初めの方でヨエルが人々に語ったのと同じことです。主がご自分の御国を打ち立てるためにこの地上に来られる。そして御霊がすべての肉なるものに注がれるというのが彼らの大きな希望であり、明るい希望でした。ヨエル書3章の3節。彼らは私の民をくじ引きにし、子供を遊女のために与え、酒のために少女を売って飲んだ。ここでヨエルが説明しているのはとんでもないことです。動物愛護協会は、私たちが動物をどのように扱わなければならないかといういくつかの変わった要求を考え出しました。彼らは、キツネのことは本当に心配する必要などないのにもかかわらず、キツネ狩りに反対します。彼らはまた、 すべての種類の狩りや野生の動物を撃つことに反対します。ところが彼らは、いまだに牛を殺すことを止めるために、屠殺場に出かけていってはいません。なぜなら彼らのほとんどが、サーロインステーキやローストビーフが大好きだからです。確かに動物を虐待すべきではないし、動物はしばしば人間の罪のために苦しんでいるということには同意します。しかし今日、最大の残虐行為は子供たちに対するものだと思います。私たちの時代にとても恐ろしいことが起こっているのです。ある女性がろくでもない男と同棲していましたが、この男は彼女の小さな息子を虐待して殺してしまいました。しかし実際その町では、そのことに対しては大した異議申し立てはありませんでした。むしろその子に対する虐待よりも、犬に対する虐待の方が、コミュニティの中でもっと熱狂的な反対を巻き起こしたのです。子供たちに対するそのような残虐行為は、時代の終わりの印の一つです。現在なぜこんなに多くの子供たちが家庭から逃げ出しているのでしょうか。逃げ出してしまった子供の親は、誰でも神様の前にひざまずいて、自分が何を間違ったかを神様に問う必要があると思います。子供が間違った仲間に入ってしまいました。私たちには心理学者の助けが必要だという人もいるかもしれません。しかし私たちには心理学者の助けではなく、神様の言葉を読むことが必要なのです。神様は、彼らは私の民をくじ引きにし、子供を遊女のために与えるようになるとき、邪悪な日がやってくると言われます。今日何人の父親たちが自分の息子のために、正しい模範を示しているでしょうか。ここにはさらに、酒のために少女を売って飲んだと書かれています。彼らの家にある酒のせいで、何人の少女たちが売春婦として売られるのでしょうか。売春婦になって逮捕されたある若い少女が、どこで最初に酒を飲んだかと聞かれました。彼女はお母さんと一緒に飲んでいたと言いました。そのようなことをする母親は、母親の資格はありません。自分たちは文化を発展させているのだ、などと考えたがっている、いわゆる温和で洗練されたこの時代に、今日誰かが、遠慮なく発言する必要があると思います。私たちはトンネルの中をものすごい速さで堕落し落ちていっているのでめまいがするほどです。いわゆる書三章の四節。ツロとシドンよ、お前たちは私に何をしようとするのか。ペリシテの全地域を、お前たちは私に報復しようとするのか。もしお前たちが私に報復するなら、私は直ちにお前たちの報いをお前たちの頭上に返す。ツロもシドンもペリシテも時すでに遅く、神様に心から立ち返ることはもうできません。ヨエル書三章の五節から六節。お前たちは私の銀と金とを奪い、 私の素晴らしい宝としているものをお前たちの宮へ運んで行き、しかもユダの人々とエルサレムの人々をギリシャ人に打って彼らの国から遠く離れさせたからだ。この時でさえもイスラエルの子らは奴隷に売られていました。まだローマが権力の座につく前のことです。ヨエル書3章の7節から8節。見よ、私はお前たちが彼らを売ったそのところから彼らを呼び戻して、お前たちの報いをお前たちの頭上に返し、お前たちの息子、娘たちをユダの人々に売り渡そう。彼らはこれを遠くの民、シェバ人に売ると主は仰せられる。ツロとシドンに対する神様の裁きはエゼキエル、エレミア、そしてイザヤも予言しました。そしてその予言のすべては文字通りに成就したのです。ヨエル書3章の9節から10節。諸国の民の間でこう叫べ。聖戦を触れよ。勇士たちを奮い立たせよ。すべての戦士たちを集めて登らせよ。あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ。弱い者に、私は勇士だと言わせよ。あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せと書かれています。聖書は、剣を隙に打ち直せと言っていると思いました、という人がいるかもしれません。確かにそうも言っていますが、そのようにすべき時は、この地上に御国が打ち立てられる時なのです。例えば、イザヤ書2章の4節にはこのように書かれています。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。続いて、三箇所四章の三節にもこのように書かれています。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。ヨエル書に戻りますが、3章の11節から12節。周りのすべての国々よ、急いで来て、そこに集まれ。主よ、あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこで、周りのすべての国々を裁くために、裁きの座に着くからだ。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。オリーブ山の説教の中で、主イエスは、国々をご自分が裁かれること、そして主は彼らがご自分の民をどのように扱ったかに応じて裁かれると言われました。彼らは何か特別なんでしょうか？彼らは他の人々よりも優れているんですか？このように聞く人がいると思います。いいえ、そんなことはありません。それならなぜ神様はこのような仕方で裁きをされるのでしょうか？ なぜなら、教会が取り去られた後は、14万4000人のユダヤ人の証人たちだけが、この地上での証人となるからです。もし誰でも、主の御名によって、これらの証人の一人に、水一杯でも与えるなら、主がその人に報いられると言われました。多くの人たちは、ほんのちょっとの額のお金しか献金箱に入れないでよいという口実になると思っています。でもその日には、一杯の水をキリストのための証をしている14万4000人の一人に差し出すことは、世界中どこででも命がけのことになるのです。ヨエル書3章の13節。鎌を入れよ。借り入れの時は熟した。来て踏め。酒舟は満ち、石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。ヨエルが借り入れのことを語る時、彼は時代の終わりのことを話しています。ヨエル書3章の14節。裁きの谷には、群衆また群衆。主の日が裁きの谷に近づくからだ。ヨエルはこの時期を主の日と呼んでいます。ヨエルが言っているすべてのことは、教会の敬虚の後に大患難時代をもって始まり、ご自分の御国を打ち立て、誰が御国に入るかを裁かれるキリストの再臨まで続く主の日の範疇に入ります。その後キリストが千年間治められます。ほんの短い間サタンが自由にされる反抗の時期があり、その後大きな白い御座での最後の裁きが行われて永遠が始まります。このすべてが主の日の中に含まれているのです。もう一度ヨエルは天の万象に異変が起こることを語ります。ヨエル書3章の15節から17節。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主はその民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。あなた方は私があなた方の神、主であり、私の聖なる山、シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。エルサレムはまだ異邦人に踏み荒らされています。園の墓は観光客で溢れていて、なかなかそこに入ることはできません。そこにやってくるのはユダヤ人ではなく、世界中からやってきた異邦人たちです。四六時中観光客が行ったり来たりしています。しかし、園の墓がエルサレムの観光名所ではなくなる時が来るのです。なぜならいつの日か、そこに主ご自身が来られるからです。さて、私たちは御国の時代に進んで行きます。ヨエル書3章の18節。その日山々には甘いブドウ酒が滴り、丘々には乳が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き入れ、シティムの渓流を潤す。その日とは、つまり主の日です。山々には甘いブドウ酒が滴りとは、御国の時代のことです。丘々には乳が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れます。今日イスラエルには水が足りません。でもその日には水が足りないなどということはなくなります。主の宮から泉が湧き入れ、シティムの渓流を潤すのです。これは興味深いことです。なぜならシティムの谷は、ヨルダン川の反対側にあるからです。このエルサレムからの水がどのようにしてヨルダン川を渡って流れることができるのでしょうか。 ゼカリアはその日には山が裂けると教えています。ゼカリア書14章の4節にはこのように書かれています。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。大きな裂け目がレバノンのビブロスの北からガリラヤ湖を通ってヨルダンの谷を通り、死海を通ってアフリカに走る代わりに、この裂け目は違う方向に走ります。東西に走るようになるのです。ヨエル書3章の19節。エジプトは荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となる。彼らのユダの人々への暴虐のためだ。彼らが彼らの地で罪のない血を流したためだ。千年王国に入ってさえも神様はエジプトとエドムを裁かれます。彼らはいつでもイスラエルの国の敵でした。ヨエル書3章の20節から21節。だがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。私は彼らの血の復讐をし、罰しないでは置かない。主はシオンに住む。私は彼らの血の復讐をし、罰しないでは置かないと書かれていますが、主はまだ彼らのために動かれてはいません。またここには主はシオンに住むとありますが、今日主はそこに住んではおられないのです。現在エルサレムは地球上のどの都市とも同じように異教の地になっていますが、主がそこに住まわれる日が来ようとしているのです。その時私たちはこれらすべてのことが成就するのを目にするのです。今日これらのことが成就されたというためには、キリストご自身がそこにおられることを私たちが見る必要があります。でも今私たちが主を見るのはその場所ではありません。なぜなら今、現在、主は神様の右手におられるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は千年王国というテーマで、ヨエル書3章2節から21節、ヨエル書の最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。